エコノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。クリエイターエコノミーを実践する人からお話を聞くゲスト会。今回のゲストは、ライターでもあり、音声配信者でもある、スキメシちゃんです。彼女とは、音声配信アプリ、スタンド FM を通じて知り合ったフリーランス仲間でもあります。そんな彼女が、今回、Kindle 本を出版しました。そしてその制作工程がコミュニティをベースにしたというものだったので、非常に興味深くお声掛けをさせていただきました。一体どんな話が飛び出すんでしょうか。それでは早速本編をどうぞ。それでは本日のゲストをお呼びします。ライターのスキメシちゃんです。お願いします。
はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。こんばんは。ライター、フリーライターをしております、スキメシちゃんです。今、神戸市在住、50代で、フリーライターになってから30年ぐらいになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。コラボ、久しぶりですね。
本当、久しぶりですね、コラボね。前は、なんか、よく絡んでいただいてたなっていう。
そうですね。はい。はい、ぜひ、過去回の、スキメシちゃんの登場回も皆さん、聞いていただければと思います。
はい。ぜひ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では、スキメシちゃんなんですけども、今はどんなお仕事を多くされてるんでしたっけ？
うん、まあ私は領域的に言うともビジネスジャンルばっかりで、でまああの月刊誌みたいな仕事もしてはいるんですけれども、どちらかというとなんかこう企業さんのインナーツール、広報誌とか、なんかこう、外向けの業界機関誌とか、今来週忙しくやってるのは、周年誌とかですね。はい。あと、学校案内とか、会社案内とか、そういうものとかもやってます。
じゃあ、こう、内部にしか目の触れないものから、本当に公になるものまで、本当に幅広くやられてるんですね。
そうそう。そうですね。若い頃は、やっぱり、人の目に触れるものに書きたいみたいな願望があったし、まあ、そういう仕事しか来ないっていうのもあったから、情報誌から始めて、できるだけビジネス誌の方にジャンルを振っていってっていう感じだったんですけれども、うん、インナーツールの方が、まあ私の性格的にも合ってるし、見入りも結構良かったりみたいな部分とかもあるので、はい、そんな感じでやってます。
ああ、やっぱり法人事業ね、そうですよね。見入りですよね。
そうですね。はい。まあ今特にその雑誌が売れなくなってきてるから、私がライターになるより少し前のすごいバブルの華やかなあれし時は、いろんな雑誌がいっぱいあったし、で、部数もすごい何十万部何百万部って出るようなものとかがあったので、すごく、まあ、その時代にやっていたライターさんとかカメラマンさんとかに聞くと、めちゃくちゃちょっとした取材なのに一泊二日で行って、なんかご飯もゴージャスでいいホテルに泊めてもらってみたいな話を聞くんですけど、まあ、私が始めた頃からはもう下り坂だったので、そういうのよりは確実に、企業がお金をかけてやる広報 PR とか、人材確保のためにやるみたいなものの方が、まあ、お仕事としては安定してるかなっていうのが正直なところですね。
いや、やっぱり仕事面での安定というのはすごいよくわかりますね。僕もやっぱり法人需要がないと本当に安定しませんからね。
まあもちろんその安定じゃなくて楽しさみたいで取っていく部分とかもあるんだけど、まあうまくバランスを取ってっていうかね。はい。ポートフォリオを組んでって感じですかね。
で、そんな中、スキメシちゃん今回、Kindle 本ご出版されましたよね。おめでとうございます。
はいはい。ありがとうございます。なんか別になんか出版企画を通してやりましたみたいな感じじゃないので、おめでとうと言われていいのかなみたいなのもあるんですけれども、うん。全然前は Kindle 本興味なかったんですけど、今回は作ってみました。
では、こちらの書籍の紹介をお願いできますでしょうか。
あ、書籍の紹介ね。なんだ、今回は、とりあえず助成金補助金みたいな、その公的資金を、どういうふうに活用したらいいかっていうのを、フリーランスさん向けとかに、書いた本です。
ですから、皆さん、概要欄にリンクを載せておきますが、正式な名称はですね、お金がもらえるだけじゃない、助成金補助金の活かし方。 という書籍です。ぜひ皆さんチェックしてみてください。
ありがとうございます。めっちゃ正確。ありがとうございます。
たまたま僕もあれなんですよ。助成金とか結構最近調べることがあって。
なんで？
音声ガイドって今インバウンドとかで結構需要があって助成金結構出してる自治体が多いんですよ。
なるほどね。インバウンドビジネスのための助成なんだ。
そうですね。で、僕の場合音声領域のに特化していろいろ探してると音声ガイドの、まあ、翻訳とかのニーズも含めて結構出してるところがあって、でちょっといろいろ調べたんですよね。
素晴らしい、いいと思います。
でもそう、今回でライターとしてスキメシちゃんがこういろんなこう執筆をされている中で補助金助成金にまずそもそもこのテーマを選んだっていうところはどういうところだったんですか？
あのね、なんか抗菌中中、
はい、
ことはありますよね、
はい、
あれがものすごく嫌だったからです。
ということはそれを見てきたんですか？結構、
いや、あの抗菌中中と言われているこう風潮みたいなのが X でめっちゃみんな言われてんなみたいなことを思ってて、ちゃんと使えば別に、なんか使うためにもちろん用意されてるものだし、補助金とか助成金っていうものは、
はい、
それをこう使ってるだけでなんでこの人たちはこんなに叩かれるんかなみたいなのがあって、そう、どちらかというとその使ってる人サイドの、なんていうのかな、もちろんその言われてもしゃーないとまでは言わないけど、なんか、まあ、疑われるような、みんなからジェラシーを感じられるような使い方をしている団体とかもあるよねとは思うんです、思うけど、多くの場合はそうじゃないし、本当にやりたいことがあって使おうとしている人まで全部まとめて抗菌チュッチュって言われてるのがすごく嫌で。で、だから本当はね、最初もっとなんか抗菌チュッチュじゃないぞみたいなのがわかりやすいタイトルにしようかなと思ってたんですけど、
はい、
周りにもチャット GPT にもやめとけって言われたんでやめました。
あんまり絞りすぎるなと。
そうですね。やっぱ、あの、危険ですと。あの、そのテーマにあなたが触れるのは危険ですと。はい。
リスクテイク、確かになるほど。
月飯さん、そこいじりに行ったらあかんで、みたいな感じに言われたので、気持ちはわかるけど、そこは、なんか変な人に絡まれへんように、なんか表に出さへん方がいいでっていうのが、私の周りとチャット GPT の意見でしたね。
いやーでも確かにそれはすごいわかりますね。でもあれなんですよね、実際僕もその補助金とか助成金調べた時に、こう 100% 出るのってほぼほぼないですよね、そもそも。
そうなので、それに巨額なねものをイメージしてチューチューって言ってる人が多いと思うんだけど、ものすごく少額なものとかもあるし、で、私自身は、その10年ぐらい前に小さな補助金を自分が使ったんですけれども、金額のその多い少ないではなく、ちっちゃい、そんなチューチューと言われるほど、チューでもない、チルぐらいの、ペロぐらいの感じのものとかでも、金額、お金をもらってから万歳っていう感じじゃないメリットがあるのに、まあ、そこの部分には全然こうフォーカスされないんだなと、いうことがすごく残念だったので、それを言いたかっただけなんですけどね。
お金以外にもなんかメリットがあるんですか？
それは本の中に書いてるんですけど、
はい、
その、まあ、私自身その金額的には最初にもらったその助成金って3万円とかだったんですよ。
お
で、年に3万円なんて、まあ原稿書いた方が早いじゃないですか。
まあ確かに。
で、だけど、それをもらったことによって、そのお役所とのつながりができたり、その人脈が広がったり、あそこって市のお墨付きのやつやってるよね、みたいな風に見てもらえたり、結構いろいろ波及効果が大きかったんですよ。
確かに書類の手間とか考えたら3万円ってね。
合わない合わない。全然合わない。何も美味しくもないし、で、その3万円をきれいに使い切らなきゃいけないし、報告書も書かなきゃいけないし、 もうそもそも申請して通ってもらって活動して報告書書いて、それが全部終わってやっと後からもらえるだけでしょ。
あ、そうか、報告書の後ですもんね。
そうそうそう、ちゃんとやり終えたっていうのでもらえるじゃないですか。だからどうせ先出しだし、本当その稼いだ方が早いとは思うんですよ、そのちっちゃい金額やったらね。うん、だけどなんかそれでもやってみると、あ、もともとその助成金っていうのは、だから助成金なのか、だから補助金なのか、だから行政が絡んでるのかみたいなのが、むしろそういうやつの方がよくわかるっていうか、そんな感じがその自分の体験としてあったので、みんなが公金チューチューって言っているような物語だけがあるんじゃないですよっていうことをちょっと書いておきたかったっていう感じですかね。
あの
ハッシュタグクリエコ
後半、具体的なあの手順とかも、ね、しっかり書かれてますし、
うん、
むちゃくちゃその活用したいって考えてるフリーランスさんにはすごい刺さる内容だと感じました。
ありがとうございます。うん、私もだからその自分が申請した後、ちょっとその NPO 法人で非常勤で働いていた時に、やっぱりチャレンジしたいけど、ちょっと手順がわからないとか、自分にとってはすごいその無理だと。そんなものをもらうことはできないに違いないみたいに思い込んでる人とかが結構多かったので、で、まあ、そうじゃない、めんどくさいだけで、そうでもないけどねっていうことを、もう少し具体的に伝えられたらなって思いました。案外、その、まあ、ニーズがないからかもしれないけど、関連書籍ってないなっていうのもあったので、そういうのこそ Kindle の方がいいのかなって思って。
うん、ああ、確かに。補助金とか助成金をもうなんかもらえてる時点で、これはもう社会貢献なんだっていうくだりは本当になんか共感しましたね。
ああ、ありがとうございます。いや、本当に、だから、なんていうのかな。その、もらえるように、なんか、ま、もらいたいのが第一義になっちゃうとまた違うと思うんだけど、やっぱり計画書が書けない人っていうのはなんか下心先行なのかなと思ってて、きちんとその事業計画書とか理由とかが書ける人っていうのはもう貢献したいっていう気持ちが結構あるので、ちゃんとその申請して、でね、意外と私もその申請した時にもう途中でめんどくさいからやめようかなって思ったこと時に、市役所の人とかがやめないでくださいみたいな感じで結構なんか応援しますからみたいな感じでこう乗ってきたりとかってしたこととかもあって、基本的にこう有効に使ってほしいって思ってんだな役所とかもみたいな思いも、うん、あってね、そこら辺のこととかをなんかテクニックだけじゃない、そういう思いの部分をちょっと分厚く書けたらなと思いました。で、商業出版だといろいろなんかこんな風に書かなきゃ売れないとか、これじゃ部数が出ないとか言われますけど、 Kindle って誰にも文句言われないから、
うん、
めちゃくちゃニーズがニッチで少なくても、まあ、書けるのかなと思って、感じですかね。
でも確かにその事業計画書が書けない、そもそも書けないとっていうところもすごい私思うところあって、
うん、
調べると助成金ってほら、あの半分とか3分の2とかっていう出し方が多いじゃないですか。
そうですね、うんうん、
でそれ考えた時にもともと俺はこれをやるつもりだったんだよ、で一方で、そういった自治体が助成してくれるなら、ああなおいいじゃん、じゃあその分広告費に回そうとかっていう、うん、要はブーストをかけられるために使うんだなっていうのはなんかね調べて思ったんですよね。
いや本当その通り、みんながそう思ってくれればいいんだけどな。
ああよかった、はいはいはい、
と思います。だからまあ、最悪だから通らなくて0円でも自分はやるつもりぐらいの人が申請するのが本当かなと思ってて、
いやいや、はい、そうです。本当そう思いますね。うん。
だって、とりあえずさっきも言ったけど、あとでしかもらえないわけだから、先に自分がそれを全部使っちゃって、実行して、それで後で、お返しっていうかもらえるだけだから、最初にもう自分がその先払いしてでもやるっていうのは結局もらえなくてもやるっていうのと、ほとんど同じ感覚だと思う。うん、その覚悟がないんだったら別に申請しなくてもいいんじゃないかなとか思いますね。存在そのものをあんまりこう知らないとか、聞いたことぐらいはあるけど、 自分が使えるなんてイメージを持っていない人がいっぱいいるなと思ってて、で、その知られてないのに抗菌チューチューっていう言葉ばっかりが先に頭に入っちゃうと、すごくよろしくないかな。知った上で、そういうよろしくない使われ方があるらしいよって知るのはいいけど、すごく情報が偏っていて危険だなっていうふうに個人的には思っています。
そうですね。特に SNS はこう刺激的な方がインプレッション稼いじゃいますからね。
地味なコツコツやっている話は全然広まっていかないので、そこは要注意かなと思いますね。
ちなみに今回、Kindle 本を出されたのって初めてですか？
初めて、全く興味持ってなかったんで。
でも確かにおっしゃるように、うん、そういうニッチなところだと、やっぱり Kindle 合ってますよね。
そうで、なんか、その、なんでみんなあんなに Kindle 本を出したがるんだろうって、ちょっと不思議に思ってたぐらいなんですよ。で、私は普通にその紙書籍のお手伝いとかもしてきたし、で、やっぱりその、Kindle で出してる人と紙書籍できちんとその企画を立てて出版社に OK もらって出してる人とではなんかクオリティも志も違うなって思ったので、なんか Kindle なんてとか、もう Kindle で、あ、その紙書籍で有名になった人が2冊目3冊目とかを Kindle で出すとか、紙書籍でカットされてしまった部分を Kindle で出すとか、まあそういうのはありかなって思ってたんだけど、なんかたまにアンリミテッドとか入って無料で読めるからって読んでも中身がスカスカのやつとかが結構な値段とかついてると、なんじゃこれってがっかりすることが多かった
ので。ありますね。アンリミ狙いの本いっぱいありますよね。
そうやね。で、その玉石混交ではあるんだが、なんか、うん、どっちかっていうと嫌なイメージしかなかったので、関心はなかったですね。
ちなみにこれってペーパーバッグでも出されてるんですか？
出してないです。まあ、紙にするほどの内容じゃないんですよ。自分で書いといて言うのもなんだけど。やっぱり紙として手元に残すべき書籍と、で、まあ今回 Kindle 出してみて、まあ、出そうと書いてみようかなと思ったきっかけでもあるし、書いてみた結果でもあると思うんだけど、例えば3年後ぐらいにはもういらない内容かもしんないけど、今みんなに、なんかちょっと役に立つなら読んどいてほしいなとか、なんかのセミナーの時とかにこれを配ったら使えるかなみたいな副読本的なもの、リーフレットとかで配るぐらいの類のものなら、デジタルの方が配りやすくって便利だし、改訂できるじゃないですか、後で加筆もできるし修正もできるじゃないですか。だからその良さは、だから例えば事例が増えたら書き足すこともできるし、助成金なんて中身がどんどん変わっていくから、それで書き足していくこともできるから、で、それが紙ではなかなかできないですよね。そういう意味で、その実用的な紙で保存して残してじっくり読むっていうのではなく、今役に立つけど、3年後には役に立たないかもしれないみたいなものとかは、電子書籍の形の方が、便利なのかもしれないし、読者さんに対しても優しいのかもしれないなと思ったので、今回作ってみたって感じですかね。
なるほど。今回じゃあデータはどうやって作られたんですか？
普通にワードで作りました。
あ、ワードでアップロード。
ワードでアップロード。ワード PDF でアップロード。
それすごいびっくりですね。こんな綺麗にしっかりレイアウトされるんですね。反映されるんですね。
別に何だろう、私もどうなるのか全然わからなかったけど、で、それはそのノートでメンバーシップで、3人でやってたから、で、まあ、それぞれ違うタイプの絵本みたいなのを作る人と、デザイン系の本を書く人と、私がほとんどテキストだったので、それぞれレイアウトどうするとかって相談しながら、アップしてみたら変になったとか、いろいろこう、なんか言いながらやってたけど、まあ、私のはテキストだけだったから別に綺麗に反映されてましたね。開業ピッチを1回アップした時ちょっとギュってしてて読みにくいなと思ったから開業ピッチを変えたぐらいかな。
へえ、 すごい読みやすいですよ、全然。
なんですか。なんかやっぱり文字が嫌いって人が最近多いので、ページ数も少なめにしてピッチも荒くしてって感じにしました。
あ、でも読みやすさはあれですよ、一方でこう漢字とひらがなの率がすごいバランスがいいんだからだとは僕は思いました。
あ、それもまああるやろな。私は普段書いている文章とかはすごく硬くて漢字が多くて専門用語が多くてみたいなものを書くことが多いので、あの努めて優しくはしましたね。かなり頑張って優しくしたけど、私の限界かもしんない。もっと優しい方がいいかもしんないです。
あ、いや、うん、でもこのぐらいはやっぱり漢字が入ってないと。
ありがとうございます、貴重なフィードバックです。
パッと見としては本当に、うん、あ、やっぱりさすがプロのライターさんの Kindle 版だなとはもう第一印象そう思いましたね。
よかったです。うん、
本当にアンリミ本のあのスカスカのものと比べちゃ絶対いけない。もう本当にプロの本だなって思いますね。
なんかあのもちろんスピーディーにポンポン出していくっていうことも大事なのかなとかは思うけど、やっぱりこうあのタイトルとか表紙がよくできてるからって期待して読み始めて、なんじゃこりゃって思うものに何冊も出会ってきたんで、それはやりたくないなと思って、はい、作りました。
ハッシュタグクリエコ。
そうしましたら、今回その Kindle 本出されたコミュニティについてちょっとお伺いしてもよろしいですか。
はいはいはい。それはまあ私が一人作るのが嫌やったっていうのが主な、要因なんですけど、ちょうどそのまあかぐわさんもね、スタンドFMとか使ってはるから、音声からの書き起こしとかのアプリがこう出てきて、誰でも簡単にこう喋ったらバーってテキストになる時代になってきたっていう流れもあるじゃないですか。で、私がその普通の紙書籍とかをあのゴーストライターでお手伝いするときとかも、インタビュー、著者さんにインタビューに行って2時間ぐらいのインタビューを5回ぐらい取ったら、まあ、それを元にテキストをあららで作ってっていうところから始まるので、あ、もうこれ一人でできる時代になったんやなみたいなのも感じてたんですね。
で、はい、
うん、でその手順をまあその自分自身でやってみたらどうなんかなみたいな、私散々喋ってるし普段で、あのそれをテキストに落としてみたらどうなるんかなみたいなのを試しながらやってみたいっていうことで、でまあ、あの仲間を、一人だとやめてしまいそうだったから仲間をノートで募ったっていう感じです。
ああ、一人でできるからこそむしろ仲間をっていう。
能力的にはできるけど、Kindle は初めてだったから手順で困ることとかもあるやろうし、その書きたい本によって作り方とか、どのぐらいその音声配信が役立つかとか、反則どうやっていこうとか、とか考えることとかが違うと思うんですね。読者のターゲットも違うし、うん、でそれをその複数人いた方がいろいろ話し合えるし、書きながらでもフィードバックとかがもらえるし、操作で困ったことがあったら相談できるし、何より、みんなで締め切りを、この日に次のミーティングねって締め切りを作っておくことが作業を順調にしてくれるって思ったので、
うーん、
一人だけでやると、特にその月刊誌とかで締め切りがあるから普段入稿してってるけど、まあ本なんていつ出してもいいし、やめてもいいじゃないですか、極端な話。で、だからやめてしまいそうやなと思ったので、みんなを巻き込んだって感じ。
ああ、でもこのコミュニティのそのトップにある、あの心理的に安全な場をキープするためですっていう、その有料の理由について書いてるところなんかはすごい共感しますよ。うん、
ありがとうございます。だって、それだけの仲間なんだけど、だからって誰でも入れるようなスカスカのになったら、アイデアをパクられたり、原稿パクられたり、いろいろするかもしれないじゃないですか。うん、だから、なんか、その、お互いに特に、まあ、スターティングメンバーというか、立ち上げメンバーなので、そこら辺のちゃんと守秘義務みたいなのは意識できることと、お互い応援し合えること、
うん、
と、で、まあ、今ちょうどだから、最初に入ってくれたメンバーが全員出版し終えたので、次新しいメンバー募集しようかなと思っているところですけど、今度は新しいメンバーに自分らがその学んだこととか体験したこととかをシェアしてあげられるような、リタのなんか気持ちがある人 に集まってほしいなと思ったので、うん、でそこら辺でまあその文章でそれを書いたのと、あの金額のハードルを設けておきました。
そうだから、この掲示板の使い方もいわゆる連絡簿みたいになってて、あ、確かにクローズにして人数締め切ると、そうだプロジェクト的に使えるんだってすごい目から鱗でした。
ありがとうございます。まだね、なんかこうノートの使い方、ノートの仕様ももちろんどんどん変わっていくから、あのどういう使い方があるかで、今その2期目をどういうふうにしようかっていう相談もしてるんだけど、まあ、1期の人が掲示板でのやり取りは残しといてほしいっておっしゃるので、あの消さずにコミュニティを置いといた上で、でもその1期目の人にはメリットを与えるっていう部分と、自分たちの経験をシェアしてもらうっていうのの両方やっていただきたいなとかって思ってるので、金額的には1期生の人にはご負担をかけず、でもそのお金以外のこととかで2期生たちの役に立つように、なんかノウハウは提供していただける形に作れないかなと思って今考えているところです。
あ、確かにそうですね。あのいわゆるファーストペンギンですもんね。
その通り、その通り、その通りです。
そうなんですよね。メンバーシップの難しいところって、こう最初に入った人と後半に入った人 の、 この情報量の差とか、
違う、
うん、違うところをどうこうなん担保するかってすごい悩みますよね。
そうなんです。で最初の人はだから何でも知ってるから、新しく入った人に合わせちゃうとすごい退屈になると思うし、うん、でこうずっと入っていろいろ、それこそ私もまだ体験値がゼロの時から付き合ってくれて、わからないこととかも教えてもらった人と、今から入る人だったらこうですよ、手順はこうですよとかって言ってあげられるのとで、なんか同じ価格っていうのもおかしいかなって思っているの で、
うんうんうん、
でそれは読者さんに対してもそうで、 Kindle もだからなんか値段って Kindle って変えていけますよね、確か。
そうですね、変えられます ね。
でだからその最初に買った人にはお安くて、後の改訂版の時は高くするとか、なんか最初から応援して一緒にやってくれた人に対しては何かメリットで、その代わりその価格とか金額負担は後から来た人にはかけるけど、その分ノウハウはたくさん与えられるみたいな、そういうのの方が納得感があるかなっていうふうには思っています。
そうですね。だから僕、一方で僕の知り合いなんかはこうタイムリーな書籍に関しては半年経つと安くするとかっていう人もいましたし、やっぱりそういう動的に変えられるのも Kindle のいいところですよね。
本当そうそうそう、なんかそれが紙とかではやっぱりできないから、その自由に価格も変えられるし、でその書き換えとかもできるしっていう意味では、そういう出版物っていうんじゃなくても、例えばその社内で使うマニュアルとか、セミナー参加者に渡すレジュメとかみたいなものとかも、そうやってKindle という形でできるので、今までのその出版っていう型にはまった考え方じゃないものが、その Kindle の世界にはあるのかなというふうに思っています。
いや、ですから本当 Kindle で出版をすることもそうですし、このノートのコミュニティの使い方もそうですし、皆さんぜひ、キツキメシさんの、うん、この、なんでしょうね、クリエイターエコノミーの展開の仕方はものすごく参考になるので、本当見てほしいなと思いますね。
まだまだ。いや、めっちゃだからなんか、まだ、今もその Kindle で作ったメンバーで、その Kindle 出版とノートの有料はどう使い分けたらいいんやろうなとか、
は
い、そういう話もよくしていましたし、今もしているところですね。
だから音声と Kindle とノートって何気だから相性いいですよね。
相性は絶対にいいと思いますね。
ですよね。なので今後の展開、ぜひ何か考えているところがあれば最後に教えてください。
今後の展開か、まあとりあえずちょっと2期メンバーの募集はしたいなと思ってるのと、で、まあ、私自身はもっとなんか頻繁に Kindle 版を出してもいいのかなって思っています。で、まあ今までもちろんその書籍の仕事をお手伝いではやってきたけど、自分がこうセカンドキャリア的にっていうか、まあね、定年退職ぐらいの年齢になった時に、なんかこう誰からも頼まれてないのに書いているっていう仕事をもう少し増やすことができたらなと思ってるので、 それに Kindle はすごく便利かなと思ってますね。前だったら本当にだから紙書籍出したいなみたいな思いがなんか強かったし、今も別に機会があればと思うけど、やっぱ紙一冊分になるようなコンテンツが今のところ自分の中にないから、なんかこう、名誉欲みたいなので紙に憧れてたのかなって、ちょっと若い頃の自分に対して思ったりとかってして、まあ名刺代わりになるよとかよく言うじゃないですか。でも、その、どちらかというと、知ってもらいたいことがあるんだみたいな志の方が先に強くあるんだったらば、Kindle でも構わないのかなっていう、なんか気持ちに随分、なんか一冊出してみたことで変わりましたかね。はい、私の予定としては自分がもう少し頻繁に出すっていうことと、で、まあ、またその道連れになってくれる仲間を探すっていうことですかね。
なるほど。やっぱり、ね、パッケージにして世の中に出すっていうことって全然違いますもんね。
なんかそれがまあ、例えば今はとりあえず一冊作ってみようっていう感じで考えたけど、その Kindle の仕様とか見たら、例えばシリーズ本に番号が触れたりとか、いろいろ版が何版か書くようにできてたりとかって言って、Kindle には Kindle のこう仕組みがあったので、だからこう、なんたらシリーズみたいな、だから神戸ラバーズステーションシリーズみたいなのが、例えばあったら、今、神戸ラバットナイトとかでやってるようなこととかを、なんか一冊ずつピュピュピュって出していくみたいなこととかもできるだろうし、シリーズで読んでもらえることとかもできるから、そういう考え方もあるのかなっていうふうに思っています。
いやー、今後のライター、すきめしちゃんの活動が楽しみになってきましたね。ぜひ皆さん。
でもそれがね、なんか、ライターとしてなのかどうかっていうのは微妙なところで、
はい、
なんだろうな、ライターはそれこそその今職業としてきちんとやっているそういう月刊誌のお仕事とか会社向けツールのことをやってるときは月飯ちゃんはライターなんですけど、自分のことをやってるときは多分職業がライターなのではなく、月飯ちゃんが職業、月飯ちゃんっていう職業で、なんかたまたまアウトプットが文章っていうだけかなみたいな。
生き様ライターですね。
そうですね、生き様なんてほどかっこいいかどうかはないけどでもなんかやっぱりこう人生後半戦に入ると、かぐわさんもそうだと思いますけれども、こう自分を振り返りつつ、次の世代の人たちに何か残したいなとか伝えたいなみたいなこととかが出てきたりするじゃないですか。
はい。
なんかその一環としてやっていけたらいいのかな。それで自分も楽しければ最高だなみたいな、感じです。
はい、わかりました。ぜひ概要欄にすきめしちゃんの、SNS アカウントですとか、ノートのアカウント、URL 載せておきますので、ぜひ皆さん、フォローしてみてくださいね。というわけで今日のゲストは、ライターのすきめしちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。